やいやマスター、今日も来ましたって、今日はマスター、
あーすいません、先に始めさせていただいてます。
あー、どうもどうも、ジダラクサイさん、こんばんは、よろしくお願いします。今日はマスターはお休みですか？
不在です。
はい、
なんで勝手に鍵開けて入っちゃいました。
あらららら。でもまあ、 でもジダラクサイさんとこう本編としてこうね、お二人で話をするっていうのはなかなか、もしかしたら初めてかもしれないですよね。あったかな。
いや、うん、あったような気がしますけど。
ありましたかね。はい。
はい、
まあ、なんか今日はいろいろと、なんかジダラクサイさんの方でもちょっと話したいテーマがあるって聞いたんですけど。
そうなんですよ。
うん、
やっぱりね、こう、先ほどの、こう、お酒をつけるうんぬんの話をしているときに、ちょっとやっぱ面白い話なんで、
はいはいはい、
訪ねてくる友人たちに対してこういう話をしてるわけなんですよね。
なるほど。
あ、そんなことがあってさ、みたいな話で。まあ、やっぱり反応としては、わからないんだっていうのが多いんですけど。じゃあ、なんでかな、やっぱ時代劇じゃないかなっていう。
まあ、
そういや、時代劇やんないよねって言って、今年も結局、ね、中心ぐらいやってくれましたけど、BS だったし。
そうですね。はい。
だから、こういうふうな形で、そう、失われゆく言葉っていうのが、出てくるんじゃないか。かな。
いや、まあそれはやっぱりそうだと思いますよ。言葉は生き物なので、そのなかなかこう、なんていうんですか、共通理解、共通言語みたいなものっていうのは当然変わっていくんだろうなと思いますよ。うんうんうん、
そうなんです。で、それがデッドの、決定的になったのはですね、クイズの番組なんですけども、
なんでしょう、
小学5年生より似たらかんじゃないみたいな。
あ、なんか、ありましたね。
あったと思うんですけど、そこに出てくる四字熟語があるかないかっていうクイズが出た時にですね、
は
いはいはいはい、二六時中と、
はい、
一日三週、
はははは
と、あと万死一生っていうのがその正解だったんですね。
はいはいはい、
3つが正解で、最後も多分丸バスだったのかな、確か。
うん、
で、出てきたんですけど、万死一生はないっていうふうに切られちゃったんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、
はあ、なるほど。まあ、なかなかこう、万死一生っていう言葉そのものは使わないかもしれないんですけれども。
まあ、どっちかというとね、九死一生みたいな方が、まあ、はい、メジャーといえばメジャーなのかなとは思うんですけど、はいはい。でも、使わない言葉ではないからね。うん。
そもそもその単語として、その万死っていうのを聞かないっていうふうに言われちゃって。
あ、いわゆる万死に値するの万死ですね。
そう、だから時代劇をしてると結構聞く話じゃないですか、おさべきとか。まあ、おさべきではなかなかないかもしれないけど、暴れん坊将軍であったりとか。
まあ、よく出てきますよね、決め台詞的な感じでね。
そうそう、万死に値するって言って、
うんうんうんうん、
っていう風になったりとかっていうのはよく使う、セリフだったとか、
はいはいはい、
確か二六時中も確かそっち方面の言葉だったはずなんだよね、元々の言語的には。確か何かを、そう、何かとが2と6だった、その俺もうろ覚えないんだ、なんとも言えないんですけど、だからこういったその時代劇が失われていくことによって、
うん、
そういった言葉っていうのが使われなくなると意味をなさなくなるじゃないですか。
まあまあ、そりゃそうですね。
陳腐する、まあ、シビライゼーション的には陳腐化してしまうという。
はいはいはいはい。まあ、シビで例えるのは分かりやすいのか分かりにくいのか分かりませんが、
かかかせんけど、まあまあまあ、要するに意味が通じない言葉って意味がないので、本当に。
その、なんていうのかな、まあ、結局これは自分自身も経験があるんですけど、わからない言葉とかが出てきた時に、なんか泣いちゃう気持ちもあるじゃないですか。その途端にその世界のディテールがぼやけてしまうみたいなこともあるから、まあ僕なんか、まあ、ずっとでも言葉を生業にしてきた人間なので、どちらかというと、あ、面白い言葉、知らない言葉だって言って、まあまあ調べる方に僕はどっちかというと傾くんですけど、おそらく人によっては急にその世界がとてもなんかこう、なんて、遠いものに感じられてしまって泣いちゃうみたいな気持ちもなんかわかるような気がするんですよね。
はい、
うんうんうん、
で、あとその時代劇、まあ、その時代劇ってすごく幅が広いじゃないですか。
まあ、まあ、一口で時代劇といっても、まあ、結局いわゆる江戸時代をテーマにしたものもあれば、もちろんもっともね、昔の本当に時代をテーマにしたものもあるわけで、なかなかこう、はい、ジッパ一からげには言えないところもありますよね。で、今言ったジッパ一からげっていうのもどうかなと今思いつつ、はいはいはい、
そっか、と、うん、そうですね。ただあのやっぱりその言語ってやっぱ前後の文章から類推できる部分があるんで、
はいはい、確かにそうですね。
普段の会話であればこういう言葉だとして使ってるんだろうなと思って、うんうんうんうん、その追加するんですけど、ただ単語としてポンと出された時にそれが分かるかどうかって、
そうですよね、
結局知識の問題でしかないので、
今の話だとやっぱり会話の流れで僕が今ジッパー人からげって言ったから、まあまあまあ、乱暴になんかこう大きなまとまりでみたいなニュアンスは多分伝わるなと思うんですけど、単語としてじゃあジッパー人からげってポンと取り出した時に果たしてどうかなっていうのはありますよね。
はい、そうなんですよ。うんうんうん、で、その歴史に触れる機会っていうのが大きく減っているような気がするんですよね。
はいはいはい、はい。
時代劇でやっぱその、うん、それが好きだからこの時代からその歴史に入ってみるみたいなことって普通にあり得た話なので。
はいはいはいはい。そうですね。はいはい、うん、
だから例えばやっぱりその大河も。やっぱ時代劇じゃないですか。
はいはい、まあ多いですよね。
でそこで例えばあの鎌倉殿の13人とかを見て、はいはいはいはい、そこから入る人だって別にいてもいいわけですよ。歴史が好きだった
とか、ああ、いや、立派なきっかけにはなると思いますよ。
はい、
うんうんうん
う
ん、
そうなんです。俺だって結局あの歴史が好きなのってあの大河をやって、あれなんだかな、独眼流かな、確か
独眼流政宗、はい、
独眼流政宗の、
はいはいはいはい、
渡辺謙さんですかね、確か、
はい、ジェームス・ミキ脚本のね、
からあの入ってで、うん、ナムコの独眼流政宗をやっ親父がやってるのを見て
懐かしいですね、あのゲームのやつでしょ、あの、はい、舞台が少なくなるとさユニットも小さくなっていくっていうね、
そうそうそう、
はいはいはい、
であの微妙にやぶさめとかついたりとか金山開発とかあったりとかっていう、
そうそうそう、あの網田くじみたいなやつですよね
そうそうそう
覚えてます、僕は自分がやってましたんで、はいはいはいはい、
でそこからやっぱり歴史っていうものに入ってそこから光栄を知って、で
うん、
そこから信長の野望三国志っていうステップを踏んでるんで僕は、
はいはいはい、まあだからやっぱ、ね、きっかけとしてはでも最高だと思いますよ、独眼竜政宗ってやっぱり歴代の大河の中でもほら何最高視聴率取ってるのこれだし、あのウィキで見るとさキャストが豪華すぎてビビるよねっていう、
あ、そうなんですよ、
すごいっすよね、いや、
はい、
知らない俳優出てこないみたいなさ
今となってはですけどね、
そうそうそう、
あ、まあ、それは ね、確かにあの朝の情報番組をやってる時に、
うん、
やっぱ特集組まれてて、
はいはい、
あの、まあ、言ってることはほとんど分かってないんですよ、小学生自分なんで、
うんうんうん、
低学年から高学年に入るぐらいかな、どのぐらいだったかちょっとおっしゃったんですけど、そのぐらいの時にあの最後の戦国大名伊達政宗っていうのは特集組まれたんですよ、
あ、まあ、うん、そうね、うんうんうんうん、
それでグッと興味を惹かれて、
はい、
あのそもそもやっぱりあの二つのがかっこいいじゃないですか、
まあ、独眼流ってね
独眼流っていう、
そうそうそう、まあ
でも、
ね、
ビジュアルももうパッと見れば分かるっていう、
はいはいはいはい、
固めの人なんだっていう、
そうですよね、そう、
はい、
そうそうそう、いや分かりますよね、うん、まあ独眼流ってね別にあのなんだろう、日本では伊達政宗のある意味先輩特許ですけど、まあね、別に昔からね李克用でしたっけ、中国の武将もねもともと元祖独眼流だし、はい、うん、だから、まあ、そう考えるとね、まあ、日本ではねまさにこの多分この大河のある意味影響で独眼流といえば伊達政宗みたいなイメージになったと思いますよ、うんうん、
いやそうなんですよ、だからそういうそのなんだっけ歴史に触れるきっかけというか、
うん、
そういったものがやっぱり減ってるんじゃないかなって、で特になんですけど、
はい、
あの歴史の授業の中でも割と退屈になりがちな長い長い江戸時代って、
うん、
あのどっかスポットでポンポンって知ってる情報があるだけで歴史ってかなり面白くなるんですよね。
ああ、それはやっぱりきっかけ一つだと思うんですよ、つかみやすさというかね、はい、うん、
なんか例えばであるとその大岡越前であるとか、
そうですね、加藤豪いいですね、
加藤豪の、はい大岡越前といえば加藤豪、加藤豪といえば大岡越前、
そう本当にね、いや大岡越前って、まあ、今でもリバイバルして NHK でたまにやってますけど、やっぱ加藤豪のイメージだしね、いや東じゃねえなと思いながら東版も見てましたけど、
でもやっぱりあのテーマソングが頭の中に流れるぐらいには見てたんで、
そうそう、加藤豪とやっぱあと榊原伊織役の竹脇無我さんでしたっけ、あの辺のイメージがすごい強いですね、はいはい、うん、
ギャグとか、例えば暴れん坊将軍であるとかって言っても、
はいはいはいはい、
じゃあ吉宗の時代どうだったのかっていう。
そうですね。
基本的にああいう時代っていうのは基本的に平和な時代だけども、こういった事件があったよみたいな。まあ、事件といってもまあ基本的には創作なんですけれども。
そうですね。まあその中でもやっぱりこうなんていうんですか。ある意味ではその、まあ、もちろんねあの時代にもさまざまな事件はあったけれども、逆に そういったイメージがないがゆえにドラマとしての作りやすさって部分も確実にあったと思うんですよ。
そうですよね、
うん、そうそう、戦国時代ってそういう創作、逆になかなかそういう創作を作る余地がない時代なんですよね。ある意味では非常にドラマティックな、まあ、戦であったりとか事件であったりとかが、まあ、やつぎばやに起こるわけじゃないですか。
そう起こってますし、やっぱりそれはその当時を生きた人たちが必死に生き抜いた 結果の物語なんで、
そ
う
そ
う、
そこにだから、そうだから創作をあんまりこう何全くゼロとは言わないけど、創作を差し挟む余地はすごく少ないんですよね、実際戦国時代って、はい。でなおかつやっぱ戦国時代は結構人気もあるから、こんなことありえないじゃんみたいなことをやっぱどうしても反応としてもらってしまうっていうね。だからあんまりやからさまの創作って入れられないんですけど、江戸時代って逆に今ジダラキサイさんがおっしゃったようにそういういわゆる本当に知名度の高い事件みたいなものが少ないわけじゃないですか。だから暴れん坊将軍みたいな本当に荒唐無稽なお話ですけど、ああいうお話はやっぱり作りやすい時代だなとは思うんですよね。
そうですよね。例えば三田公文ってあるとかっていうと、
う
ん、
そうそうそう、
前話数含めると全国の大名が3回ぐらいしばかれてるっていうね、う
ん、こんなに全国に 大官いねえよみたいなね、ツッコミどころはいっぱいあるんですけど、でもまあ
もう
それも結局ね、水戸公文が生きた時代に何があったかみたいなことをあんまりみんなが知らないから、逆に、ね、現代の世相をうまく織り込んだ話を作りやすいっていうね、そういう要素は確実にありますよね、江戸時代っていうのはね。
であったりとか、でもその時代考証とかがちゃんとあるので、各地の産物であったりとか、
そうそうそうそう、
当時どういったことがなってたかっていうことに関してはかなり の正確さは出てるはずなんですよね、
うんうんうん、それはそうですよね。だから、うん、なんていうのかな、ああいう諸国漫遊ものの魅力みたいなものって、そのご当地のものが出たり、当時の文化や風俗のようなもの、その土地土地のそういったものをうまく織り込みながら作れるっていうのは、まあ言ってみればその後は2時間ドラマもののサスペンスだとなんかに受け継がれてるんですよね、そういうものっていうのが。各地の温泉宿でなぜかこう殺人事件が起こるみたいなさ、ああいうやっぱテーマって日本人好きなんですよ。うん、
そうですよね。でちなみになんですけど、私ね、俺水戸黄門見始めてたからもずっと分かんなかったんですけど、俺勘違いしてて、
はいはいはい、
越後のちりめん問屋っていう
名称でずっと旅してるじゃないですか。世を忍ぶ仮の姿としてね、
姿っていう話になるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、控えおろ控えおろって、で印籠に関してもよう分からなかったんで、なんかすごいアイテムだとしか思ってなかったんですけど、ただの薬入れなんです
けど、そうなんだよね、そうそうそうそう
そうそう、薬入れで、ただし葵の御紋が入ってるということはっていう、
そう、だから三つ葉葵がやっぱりその将軍家に連なるものの象徴としてあるわけですからね。だから私も子供の頃は印籠って何なのかなと、はい、身分証明書かと思ってましたもん、小さい頃。
あ、そうです、そうです、そうそう、私もそうだと思う。なんかものすごい、
うん、ね、そうそうそうそう、
効果のあるもの、
そうなんで、だから印籠そのものにものすごい多分パワーがあるんだろうな、価値があるんだろうなと思ったら、そんなことはないのよね。
そうなんです。
そうそう、そういうこと、
そこに書かれている水葵の紋章が効果があるのであって、
うん、そうなんですよね、うん、そうそうそう、
だから それが全くわからない、例えば本当のなんか万人みたいな、
うんうんうん、
無教養の盗賊とかだと出しても意味がない、
そうなんだよね、
とかね。あとは、まあ、先ほどちょっと話戻るんですけど、ちりめん問屋のちりめんが分かんなくて、俺、
ああそうね、はい、そうですよね、
俺はなんだっけ、ちりめんじゃこのことだと思ってて、そしたらちりめんじゃこをこうずっと行商してる人なんだろうなって思ってました。
違うのよね、そっちのちりめんじゃないっていう話なんですよ、
は
い、そう
そう、織物の方ですね、
そうそうそう、むしろちりめんじゃこがそっちから来てるって話ですからね。
そうそうそ
う、うんうんうん、いやだから越後のちりめん問屋って言われてね、確かに僕も子供の頃はちりめんってなんだろうって、やっぱりじゃこのことかなとかって思いますよね、最初の時はね。
そうなんですよ、特に、うん、まだ私がその幼少期の頃って、
うん、
おばあちゃんが木の桶を担いで、
はいはいはい、
しらすとかちりめんじゃこ売りに歩いてたんで、
なるほどね、
はい、
なおのことじゃあ
こういうののなんかすごい大きい版の人なんだろうなって思ってでもなんか箱持ってないけどどうしたんだろう。
はいはいはいはい、まあさらに言うならご隠居っていう概念も僕は水戸黄門から学びましたよ。
ああ、ご隠居、そうですね。そうそう、仕事をですね、一線から退いてるっていう。
そうそうそうそう、ご隠居とか隠居するっていう、なんていうの、言葉はやっぱり僕は多分ほとんど人そうじゃないですか。ご隠居って言われておそらく日本人のかなりの割合が水戸黄門を、まあ、今少なくとも我々の世代であればですよ、を思い出すと思うんですよ。これが何だろうね、こう若い方で例えば水戸黄門をあまり知らない世代だと、果たして隠居とかご隠居って言った時にどこまで分かるのかなっていうのは思いますよね。
あ、だから今の子たちにはだからその印籠を出しても通じないんじゃないですか、要するにネタとして。
いや
あ、言ってくれないんじゃないですかね。
いや、それこそだから我々が昔勘違いしたみたいな、あの印籠そのものが何かスーパーアイテムなのかなっていう勘違いをするんじゃないですかね、やっぱりそこは。あとその葵の御紋っていうものをどう考えるかですよね。その水戸黄門ってやっぱほら、ね、三つ葉葵の権威がもう象徴的なのがオープニングじゃないですか。オープニングがもはやもう葵の御紋の大写しでしょ。オープニング
ももうバッチリはそう背景に書かれてますからね。
だから考えてみればよくできたオープニングだと思うんですよ。もう葵の御紋のこう権威であったりとかっていうものがをもうまさにこう前面に押し出したような、であのオープニングをさいじらなかったのも良かったと思うんですよ。
はいはいはい、
ずっとあれ使ってたじゃないですか。そういった意味でもものすごく我々世代はあの三つ葉葵のこの徳川家の門というものに対してすごいこう刷り込まれてますよね。特別なものであるというね。
そうなんですよね。
いや、
なんかね、そういった面も含めてやっぱ時代劇ってうんと続けてほしいなっていう気持ちがあるんですよね。鬼平とかでもいいし、
いや
ー年1、5年に1回ぐらいは忠臣蔵と、あの忠臣蔵やってくんねえかなっていう。
忠臣蔵はね、もう本当今日、おじさんトーンで全開でやりますけど、必修科目にしてほしいのよ。必修科目です、これ。本当に。ものすごくこうエンタメとして奥が深いんですよね、忠臣蔵っていう作品は、ね。いや、そうなんですよ。
話として擦られてる分すごく洗練されてるので。
そうなんです、そうなんです。やっぱりもともと例えば奏本忠臣蔵であったりとか、あるいはその講談であったりとか、さまざまなこう交渉系も含めた形でこう擦られ続けてきて、どんどんどんどんそのアナザーエピソードみたいなものもさ増えてきて、でやっぱ脚本を勉強する人はよく言うんですけど、忠臣蔵って全ての要素が詰まってるんですよ。全ての要素が詰まってるんですね。その例えばそれは大きな目的を抱いて、それに向かってこうなんていうのかな、こう努力をしていく、頑張っていくっていう要素もあるし、中にはちょっと滑稽なコミカルなシーンっていうのも必ず挟まってたりしてね、必ずしもこう真面目一辺倒な作品でもないんですよね。
そう、あとはそうなんですかね、人のやっぱ情に訴え方っていうのがすごくこう、
そうなんです、
多方面からの切り口で、
そうです、
だからおおよそほとんどの人が刺さる要素っていうか、刺さる切り口というか、
そう
で入るようになっているので、感情移入がどこかしらでできるんですよね。
そうだ、10人忠臣蔵が好きだっていう人がいて、10人が10人、もしかしたら違うところ好きになっていることがあっても全然おかしくないのが忠臣蔵っていう作品で、でだからなんていうのかな、もちろん赤穂事件という歴史的な事実を題材には取っているんだけれども、人によって刺さるポイントが全然違う面白いテーマでもあるんですよね。
そうですよね。だって人によってはその浅野匠神はなぜそこで我慢しなかったんだって、
そう当然あるツッコミなんですよ。ここ
そう、ただその時の大石蔵之介以下赤穂浪士たちの、その有能さであるとか忠節心っていうものは、亡くなった後に発揮されているので、やっぱヒルアンドンっていうそのイメージがあるから、
そう
ね、これだけ恵まれた環境にいるのにっていうのはその 浅野匠の神が亡くなった後に判明するっていうことなの で、
うん、
そ、 うで、ね、それが我慢できるかどうか、まあ、そこもねやっぱりちょっと悪く書くっていう書きあの切り口もあります
ね。ありますあります。
やはりその若さゆえにっていう感情を
制御できなかった。そうそう、東宝の昔のね、東宝の忠臣蔵がね、加山雄三がやってたんですよ、浅野匠の神を。でさ、加山雄三って若大将じゃないですか。
はい、
だからクソ生意気なのよ。
イケイケどんどんで行って、
イケイケどんどんクソ生意気で、もうね、割と、まあ、この作品はキラもなかなかの陰険じじいなんだけど、まあ、浅野がクソ生意気なのよ。で、あ、こいつだったらブチ切れるなみたいな、割とね、納得感がある、僕の中での浅野のベスト3に入る一人が加山雄三ですね。あれは本当見てて、あ、もうこいつ資料がねえなと思って見てましたよ。
そうで、ちゃんとあの序盤に山があって、
そう
そこからずっと谷をこう下って下って下って下って下って下って下って下って、
うん、
っていうこのね、ための期間の長さに耐えうるっていう物語をちゃんと持ってるっていうのはその中心蔵の強さなんで、
まあ、基本武士の話なんだけど、このお話の中に江戸の町人に、まあ、身をやつしてこう機会を伺う老士たちがいるわけですよ。そうすると武士の話でありながら町人文化みたいなものもちゃんと描いてくれるんですよね。あるいはこう俳人として名を挙げて、こう、ね、そういう俳諧文化みたいな、江戸のそういう文化みたいなものにこう入っていく人間もいるということで、ある意味江戸のさまざまなこう階層の人間の人間模様もちゃんと見せてくれるっていううまさがあると思うんですよ。これがそういう町人とかが全然一切登場しない武士の間の話って描いてたら、多分こんなに受け入れられなかったと思うのよね。だから中には蕎麦屋になったりとか米問屋になったりとか、そういう町人に紛れて機械を疑うみたいなシーンが入ってるのも、またこの忠臣蔵の面白いところだと思いますね。
あ、そうですね。やっぱそういったところで、その江戸で文化が花開いてるっていうことが分かるっていうのもね、
うん、そう
やっぱいいことなんですよね。そう、町人文化ができるっていうことは、それはやっぱりその、普通のその暮らしている人たちが文化を維持できるぐらいに豊かであったっていう証拠なので、平和であり、
まさに元禄時代の話であって、その、うん、だからなんていうのかな、まあ、まさにね、そう、本懐を遂げてこう凱旋してくるじゃないですか。で、大抵の中心があれば、はい、町人たちがみんな出迎えて拍手喝采なんですよね。
ですね、はい。
だからああいうこう、あ、江戸にはこういった町人たちがいて、で、彼らがちゃんとこの赤穂浪士の活躍というものを支持しているっていうシーンが、まあ必ず描かれますよね。だからそのなんていうのかな、決して武士と町人との間での価値観みたいなものが全く断絶しているわけではなくて、お前たちよくだったな、よくやったな、本当によく耐えて頑張ったなって、町人たちがそうやって開催を叫ぶっていう一つのそのつながりをちゃんとやってくれるわけですよね。そこもいいなと思うのよ。単なる武士の独りよがりの話ではなくて、やっぱ町人も巻き込んだ、それでこそ武士であるというね。うん、だからそういう部分も含めてやっぱこうよくできてるなと思うんですよ。うん、
あ、よくできてる話なんでね、ぜひともね。
いや、
なぜこんだけやっぱりこすられてるかっていうと、うん、やっぱり日本人が面白いと思うとかかっこいいと思ってるものが詰まってるからなんですよね。
そうですね、本当だから、
はい、そうなんです。
これはね、なんかやっぱ時代っていう一言ではね、片付けられないものがあると思ってまして、そのなんだろうな、やっぱ日本人のが美徳とするものであったりとか、やっぱそういったものがね、すごくこう普遍的なものが入ってると思うんですよ、私は。で、なんかこうね、あまり身分の高い人たちではないんですよ、赤穂浪士の方々ってね。
だけど、いや、それはそうですよ。
ね、もう本当に200石とかさ、100石とかさ、中にはもう武士でもない足軽身分だったりする人たちもいてさ、で、だけど彼らがその体現する武士というのはこういうものであるみたいなものをちゃんと描いてくれるじゃないですか。で、一方でさ、蕎麦容疑に柳沢義康が大体悪人として出てきてさ、こうある種そのなんか武士の 心意気みたいなものと全く確実されたこう政治の世界で暗躍するみたいな、武士の持っているさまざまな顔をさまざまな立場で見せてくれるというね、格好の題材ですよね。ああいう蕎麦容疑みたいな人がいてさ、そうそう
そう、そうなんですよね。で、その武士のあり方みたいなものっていうのも実はきちんとこう物語上に落とし込まれていて、赤穂藩取り潰しとかその城を召し上げの際に引き渡すかどうかでも大揉みにするわけじゃないですか。
そう
で、
ね、
その実際にね、その職にあぶれた浪人たちとかも集まってきちゃってて、
そうそうそうそう、で、うん、だから城を枕に討ち死にするべしみたいなさ、うん、主戦論もあるのよね。こう
そうそう、すごくそのこう言ってしまうとその現代的な判断かもしれないんですけども、簡単な結末を求めてしまう。
そうなんですよね。
っていうことね、うんうんうんうん。はい。そうではなくて、実際にやるべきことなどは、ちゃんと公儀に対して、誠実に判断をして、城を明け渡し、きちんと後始末をした後に。
そうそうそう。だから無血、無血解除、
ね。いかような言葉を、こうね、かけられようとも、ね、腰抜けであると。
そうそう、ふぬけかと。
それで、武士と言えるのかというようなことを、ここから先、本懐を遂げるまでの長い年月の間、口差がない連中に何を言われたとしても耐え切って本懐を遂げるというところまでが、そのね、武士の在り方をこう示してくれると。
そうですね。だから、
はい、
あの話がまさにさっき話しましたけど、いわゆる大きな動乱期ではなくて元禄時代にあったっていうこともすごく大きいなと思うんですよね、はい、まさに武士とは何であるかということがこう問い直された時代でもあるわけですよ。ある意味ではそういうまさに何ていうか、戦いでもってこう主に奉仕するんだと使えるんだっていう時代から、確実に武士の時代は変容してきてるわけですよね。そういう元禄時代という時代にあって、
そうですよ、ね、実際にはそんな戦なんてね、もう
そうそうそう
早々に起きないっていう。
そうだから幕府の中枢にいる士分はまさに官僚世界を構成するのであって、そういう中でいると。だけど各藩とかそういうね、まさに下級武士なんかはそういう武士とはどうあるべきかみたいなことをやっぱりこう問い直されている時代でもある。まさに身分の上下を問わず士分、侍とは何であるかみたいなね、そういうこう時代、問い直されている時代にあって、まあこういった事件が起こったっていう。だからものすごくこう直接赤穂藩に縁もゆかりもない人たちでも彼らを応援しようっていう人も出てくるしね、俵星現場であったりとか、隣の土屋力であったご近所さんだったりさ、そうそうそう、はいはい、うん、ああいうバイプレイヤーっていうか、脇の人たちもまたね、それぞれにドラマがあっていいんですよね。こう、
はいはい、お互いにやっぱりね、立場とかがありますからね、それでもなおっていうところを取ってくれるっていうのが、やっぱりその人情であったりとか、その指導にこう準ずるっていう。
そうですね。だから
ところが見えて、まあ、実にね、面白いんですけれどもね。
いや、僕はやっぱ必修科目にしてほしいですよ。
必修科目だから、それこそもう取れないってなったらタイガーで一回やってほしいんですけどね。
いや、だからタイガーで話していくと、もう本当の大昔ですよ。はい、第2回とか第3回じゃ、第2回ですね。はい、赤穂浪士、もうだからこれは昭和39年ですから。はい、そこまで遡らないといけないということで、あとは
じゃあもうやっていいんじゃないですか ね
ちょこちょことはあるのよね。元禄太平記でもやってたし、あとはなんだっけとあとなんかね、直接忠臣蔵じゃないけど、なんかその話も出てくるみたいな、
エピソードとして忠臣蔵
で出てくるんですよね。そうそうそうそうっていうのはあった。あ、元禄繚乱がありましたね。懐かしいですね。
元禄繚乱がありますね。
はいはいはい。お、中村勘九郎が大石蔵之助やったやつですね、うん、当時の後の勘三郎ですか。はいはいはい。それが最新じゃないかな。だから相当やってないよねっていう。うん、
やってないですよね。いやそうなるとやっぱ寂しいなって思っちゃうんですよね。
寂しいですね、本当ですね。いや、うんうんうん、そうですね、ないですね。それが最後ですね。で、来年は豊臣兄弟ですか。
豊臣兄弟ですね。
はい、
また戦国時代に戻ってまいりました。
うんうんうんうん、そうですね。その後もだって幕末でしょ、確か逆賊の幕臣だったよ。なんかこれあれじゃないですか、オグリのお話じゃないですか。はいはい、オグリ忠政か。はいはい、と勝海舟ね、うん、
はい、
やっぱり 元禄時代じゃない忠臣蔵じゃない
そうなんですよね。で今度は幕末になってくるとやっぱりこれまたね別でその創作の要素が少なくなってくるんですよね。
幕末は幕末でやっぱりこうある程度歴史的なこうなんていうの記録が
事実というか記録がしっかり残っちゃっているんで、
そうなのよね、変にいじれないんですよね。で、はい、ね、豊臣兄弟だってやっぱりもうまさに激動の時代をやるわけですから、戦国ど真ん中の豊臣秀吉の弟の豊臣秀長が主人公なんですよね、豊臣兄弟はね、はい、そうそうそう、なのでなかなかそういった意味で言うとそういうあまり大胆な創作はきっと入れられないだろうなっていうのは思いますよね、うん、
入れられないでしょうね。
だからそのなんていうのかな、あくまで大河ドラマはドラマであるので、僕はあんまりこうなんかね歴史に忠実であることにそんなにこだわりはないんですよ、個人的にも、うん、だからやっぱせっかくドラマであるんだから、あのいろんなそういうドラマチックな脚色や演出が入って僕はいいと思ってるので、うん、そういうところを見たいなっていうのはありますけどね、うん、
まあそうですね、まあ、まあでも豊臣兄弟、今秀長まで来たかっていう感じはしましたけどね。
いや正直どう思いました、その豊臣秀長を主人公に据える大河やるって発表された時、自堕落斎さんはどういう印象だったんですか。
ね、苦労はあったでしょうけれども、
うん、
比較的ハッピーエンドで終わるので、
はいはいはい、
現段階の大河としてはいいんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
あの豊臣家の衰退を見る前に亡くなってしまうので。
そうなんだよね、いい時代で、まさにだってある意味豊臣秀長が要は世を去ってからある意味豊臣時代というのはだんだんこう影を差してくるわけじゃないですか、いわゆるブレーキ役がいなくなっていくことによってね。
そうですね、うん、あの対等に相談できる人間っていうのが、
そうですね、
あのまあねねさんですかね、北の万所さんぐらいしかなくなってしまうので、
はいはいはいはい、そうなんですよね、うん、いやよくわかりますよ、
うん、悪くはないとは思いますね、
うんうんうん、
だからそれでハッピーエンドで終わった後の要するにその後のやっぱり歴史があるので、はいはいはい、そこまで書いてあるとちょっと良くないかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
あの豊臣政権の最後までいっちゃうとちょっと時間飛んじゃいますし、
ちょっと時間飛ぶし、ちょっと今ねあのなかなかちょっと国際問題的な部分でも描き方が難しいって話もあって、あの時代はなかなか描きづらいという話がある、
朝鮮との話がありますので。
そうなんですよね、
はい、
うん、
それも朝鮮につながって中国、あの
そうですね、
当時だと明代か、明代ですね、
はい、
とはの話もあるのでなかなか難しいところはあるんですけども、その前統一してしばらく経った後に亡くなってますので、
うんうんうんうん、そうですね、
ただまあ山場どこに持っていくんだよっていうのはありますけど
そうですね、どうなるんでしょうかね、
九州征伐ですか、秀長さんで言えば。
ああそうですね、それはやっぱり一つあるんじゃないですか、クライマックスじゃないですか、そのあたりが。じゃないとね、
あそれ、
うん、話をかけない
でしょ、ね、島津ファンからすると奮発ものですけども。
まあそうですね、
はい、
まあ、あとはそのどうでしょう、最近のこう大河の傾向として、あんまり戦にフィーチャーしない大河ってい
う、ああそう、そこなんですよ、戦にフィーチャーしないのは別に、いやでも戦国時代やるんだったらそこにフィーチャーしてほしいっていうところがあるんですけど、
多分ねあんまりこうせなんていうの、戦には多分書かないと僕は予想してるんですよね、最近の傾向から言って。
それもなんか違うなとは思うんですけど、まあなんと言いますかね、やっぱりお金の問題とか人の問題とかもありまして。
そうなんですよ、だからとにかく戦シーンは金がかかるし、そうそうそう、はい、大変なんです、
撮影場所もね限られてきちゃうので。
そうなんですよね、まあで秀長は割とこう内政屋さんの側面も持ってるから、まあそういった部分の、はい、あの話もまあ書けるっちゃ書けるんだろうなとは思うしね、
書けるっちゃ書けるし、実際にその戦場、最前線に出るっていうことがかなり少なかったはずなので。
そうですね、はい、
あの話すにしても要するにあの戦場の陣内であるんで、あの兄と話したり竹中半兵衛と話したり黒田官兵衛と話したりとかって、
そうですね、
っていう話で、まあ、終わるとは終わるんですけど、それを見ていて戦のシーンって言えるかどうかって、戦国時代と言えるかどうかっていうのはまたねちょっと切り口が違ってくるんですけどね。
そうですね、
でもねやっぱ人使ったねその合戦シーンだとね結局ね隣に勝てないんでね
はいはいはいはい、 規模が違うからね、
僕はね、あの人数でご利用してくるんでね。
そうですね、
あの、はい、あと羨ましいんですけど、やっぱね俳優さんがね、馬乗れるんですよ。なんていう話なんですけど、
はいはいはいはい、あのね、そこは大きいですよね、うん、
はい、あのね、ちゃんとね、かっこいい俳優さんが馬に乗りながらちゃんと武器ぶん回して戦えてるんですよ、演技しながら。
いや、わかりますよ、それはね。
そこはね、やっぱね、その30年で失われているところなので、
まあ、
あの馬に乗れますはいるし、盾ができますっていう方もいらっしゃるでしょうけど、その両方を兼ね備えてる人っていうのがやっぱいなくなってきてるんですよね。
だからその結局なんだ、時代劇みたいなものがここまで少なくなってくると、そういうこう経験が積めないんですよね、若い俳優さんがね。そう、
そうなんです。
だからまあもちろん中にはいらっしゃいますけど、あの明らかに昔に比べるとそういうこうなんていろんなスキルを磨いている俳優さんは少なくなってると思いますし、うん、あと何でしょうね、こう、うん、やっぱ映画としてなかなかこうね、そういう時代劇をやらなくなったなっていう、戦国も
含めて。お金があった頃のね、角川の作ったね、天と地ととかすごくいいんだけどね。
いいんですけどね、いいよね。
ね、そうそうそうそうそう、
天と地といいよね。
あの頃の俳優さん馬乗れるし、
そうそう、見え切れるし、
見え切れるし、
顔でかいし、い
そう。で声もやっぱり張るし、
張れるしね、あの、なんといっても貫禄がありますよね、こう、
そうなんですよ、
どっかと構えた何とも言えない存在感
があっていいんですけどね、やっぱりそれはあのエンターテインメントの分散化がやっぱこう響いているんじゃないかっていうのはちょっと前に話、あの友達と話してて、
はいはいはい、
あの やっぱり昔といえばその銀幕のスターって言われてるものがトップにあったんで、
そうですね、
ありとあらゆる人材がそこを目指していくわけじゃないですか。
そうですよね。
そうするとやっぱり必要なスキルっていうのを全部習得していくので、
はいはいはい、はい、
で多分ね、今と比べ物にならないぐらい厳しい世界だったはずなんですよ。
そうですね、それはそうだと思いますよ、はい、うんうんうん、
その中でやっぱり磨かれ抜かれた人たちの演技なんで、やっぱね、あの頃のその昭和の時代劇というか、あの、はいはいはい、歴史ものの映画とかってやっぱすごいんですよ。お金もあったし ね、
お金もあった、あのね、片岡千恵蔵の大石はすごいよ、本当にもう、うん、もうね、顔がでかいのよ、昔のね俳優さんはね、顔がでかい、だからね、すごい存在感があるし、何でしょう、所作一つとってもセリフ一つとってもやっぱりね、すごい重みがあって、今見るとわすげえなと思いますよ、本当に。だからなんかそういう、例えば俳優さんをこう見てきたそのまた後輩たちもまあいるわけじゃないですか。そういうこう連綿とつながれてるところがあるわけですよね。例えば片岡千恵蔵の頃にはまだ三船敏郎なんかは若くて大石クラスの役はやれなかったけど、でも確実に片岡千恵蔵とかを見てるわけですよね、長谷川和夫とかをさ。そうそうそうそう、そうするとやっぱりそういう受け継がれていくものが確実にあったはずであって、そうだから、ね、
そうですね、作品を見るではなく、
そうそうそう、
制作に関わってそこで受け継がれていくものって
そうなんです、
あるはずなんで、
うん、そうです。そういうつながりはおそらくもうすっかり断絶してしまってるんだろうなと思うんですよね。もう映画会社にそれだけの力がないしね、うん、あの頃はだってね、東宝であったりとか、まあ松竹とか大映もそうですか、いろんなところが競い合うようにしてこう大型歴史巻の映画を作ってましたからね、あの頃は。
そうなんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、やっぱそういうベースがやっぱあったから、うん、やっぱ素晴らしいこうね、そういう時代劇の映画というのもあったし、逆にそういうベースがあった頃のある意味財産があるから、テレビドラマの時代劇もいいものがいっぱいあったわけじゃないですか。
そうなんです。結局あの頃の、うん、あの遺産を食い潰した形になっ
そうなのよ、ね、
ちゃってるので、
結局だからまあ鬼平犯科帳とかいろんな時代劇の華やかなりし頃っていうのは結局映画の財産があったから、テレビの時代になってもそうやってこう本当に重厚な役を演じられる俳優さんがたくさん輩出されたわけですけれども、それがどんどんどんどん先細りになっていって、結局映画で時代劇をやらなくなって、そうすると演じられる俳優さんがいなくなっていくわけですよね。 そうするとやっぱテレビの方も結局役者が少なくなってきて先細っていって、まあまあ映画が先に時代劇がなくなって、今テレビからも時代劇が消えてっていうことになってるわけですよね。だからそこはすごく ねもったいない。
その技術であったりとか、例えばその小物だったりとかね、うん、撮影道具みたいなものっていうのも、うんうん、使わなければそれは廃棄されていってしまうので、新しく作るとなるとね、莫大なお金がかかってしまいますからね。着物一つ、鎧一つ。
ネットフリックスさんお願いします。もう
ネットフリックスさんすいません、
ネットフリックスさんよろしくお願いします。
本当に本当にお願いします。
もうね、本当にお願いしますなんですよ。いやいやいや、だからね、なんでしょうね、そのそういう、だからまあただただこう懐古趣味で言っているつもりはないんですけれども、やっぱそういうなんかね、やり方、何かいいやり方はないのかなっていうことを思うんですよね。
まあ、思いますね。はい、だってやっぱり日本人が、さっきも言ってましたけど、日本人がもうかっこいい詰まってるんですよ。
そうなんですよ。かっこいいの、はい、だから、そうそうそう、要素が詰まっててね、本当にこう、なんでしょうね、だから、あらゆる感情の発露がそこにはあって、喜怒哀楽、すべてがあるんですけれども、それをこうストレートに表現するのも一つの方法だし、それをこう何かにじみ出るもので表現するのも一つの方法で、でそういうなんか大きなその時代の流れにあってこう何かを残すっていう、そこのテーマ性みたいなものが本当に出てくるんですよね。あ、それは別に忠臣蔵に限ったことではなくて、さまざまな時代劇があって、だ例えば今時代劇さんがおっしゃった小道具一つであったりとかね、それこそそういう居酒屋の一幕であったりとか、まあ鬼兵なんかを見ててさ、まず料理がうまそうなんだよね。さすが、さすがだなと思うんですよ。そこは池波正太郎先生の一流の、それはね、ものであって、でちゃんとこう交渉もしっかりした、その上で江戸時代のうまいものみたいなものがさ、こうよく出てくるのよね。
いや、そうなんですよ。江戸時代ってやっぱりその日本料理がその花開いた時代でもありますので。
そうなんですよ
ね、醤油が生まれ、出汁が発展していたっていうすごい時代なんで、
はい、
あのあたりはね、やっぱりね、楽しいですよね。
楽しいですよ ね、
ね、食一つとってもですね、すごくこう、
そうなんだ、
こうね、やっぱこっち裏側に近くなるんですよね。
そうですね、
和食と言われるものに関しても、
だからそういうものにこうなんかなかなか触れられる機会がないのはね、なんか残念だな。自分なんかはやっぱりこうあのかっこいいね、吉右衛門の鬼兵をやっぱり楽しみにしてたですから、でうちのじいさんばあさんと一緒になって見てたわけですよ。で、わからないなりにね、当時私も小さかったから全てが分かんないんだけど、でもあ、なんかかっこいいってこういうことなんだなみたいな、で、あ、悪いことするやつにもなんか道理、悪いことするやつなりの道理があるんだなみたいな、そういうことってやっぱ僕らの世代は時代劇から学びましたよね、そういうことを。
そうなんですよね、だからそう、まあそうですね、鬼兵で言うんだったら、よくこの書かれてるテーマとしては、その悪人と悪っていうのの違いですよね。
はいはいはい、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
もともとね、鬼平もう悪だったので、相当荒れた、
そうなんですよね、
青年期をこう送っておりますので、
はい、
それをそのいろんな人が温かく見守ってくれたからこそ今の自分があるんだっていう、
そうですそうです、
ことがあって、すごいかっちりとした武士になったんですけれども。だからそのあたりでやっぱりその悪には情をかけるけど悪人には容赦をしないっていう、
そうですね、
はい、
だからそういう、ね、その違いとかがね、だから価値観みたいなものっていうのは本当に何でしょうね、ああいう作品でないとこう学べない部分っていうのがかなりあるんじゃないのかなと思うんですよね、
そうですよね、
そうそうそうそう、
実際にその事例があったかっていうのはその私も詳しく調べて分かんないんですけども、 盗賊にも2種類いて、本格とそうでないものと、
ね、はいはい、そうですね、うん、
はい、盗みの三箇条っていうのがありますから、
ありますね、有名な話ですね、
はい、
はい、人を殺めぬこと、女を手込みしない、盗まれて、ね、困るもの、難儀をする者には手を出さないっていうね、
そこからは取らないっていう盗みの三箇条がございますので、 それを守ってる本格に関しては、そのなんだろう、あの目こぼしをしたりとか、
そうですね、
あの、うん、
だって中にはね、それであの鬼兵のある意味ではほら、
密偵
になるやつも出てくるわけですよ。そういう裏社会に通じた密偵として鬼兵に協力するやつなんかも出てくる。でもそれも昔はそれこそ鬼兵にほだされてね、悪いやってた頃に鬼兵をほだされてそういう立場になったみたいな、そういうドラマもあったりなんかして、うんうんうん、だからやっぱりなんでしょうね、僕はまあ小説の鬼兵もまあ読んでましたけど、やっぱドラマの鬼兵のね、おしゃれな感じはね、いや好きでしたね。なんか水戸黄門みたいな分かりやすさとはまた違うこう深みがある作品だなと思ってましたね。いや
いいんですよね。
いいですね。
そうなんですよ。だからね、時代劇をですね、ぜひともですね、こう途切れることなくこう何かにつないでほしいなと思って常々思っていたんですけれども、
はいはいはい、あとこう例えばどうですか、こう自堕落再生的に印象に残っている時代劇って何か あるんですか、こう。
あと私の中でですね、ちょっとだいぶ時代が下ってきて、はいはいはい、幕末にかかってきちゃうんですけど、
はいはいはい、
清水のですね、
はいはいはいはい、はい、
次郎長一家のお話が実は好きで、
ありますね、はいはいはいはい、
はい、好きというかですね、多分ね、時代劇で見て初めて俺泣いちゃったのがそこなんで、
あ、そうなんだ、胸郭が出てくる、
はい、森の石松です、
いいですね、はいはいはいはいはい、
はい、
いいですね、
だから ああいうそのバカだけどまっすぐなやつ、
はいはいはい、
っていうのが、うん、かたくなに憧れていた清水の次郎長一家になりたくて、
ね、
短気を抑えて、
うん、
結局その殺されてしまうと、因果の中で、そうなった時に相手殺したような間とはこんなやつのことに対して次郎長一家が動くわけがねえっていうふ
う
に判断してのその殺害だったんですけれども、ね、次郎長に届けられた刀には紙の小よりがくっついたままになってい た、
はいはい、
お前このか紙の小よりを破らずに俺のところに帰ってきたら射程にしてやるという話の中で、うんうんうん、旅に出て殺されてしまったんですけども、その、ね、血に濡れたその小よりはかかったままだったので、
はいはいはい、
バカなやつだっていうことで次郎長一家がもう総出でグーっていくっていうね実にかっこいい、なん
かかっこいいですね、
三重詩にもつながるようなこうなんか心のつながりみたいなものがあるじゃないですか、
まあ、ありますね、そうそうそう、
はい、
またそのなんていうのかな、結局時代もう侍がすっかりふぬけになってしまって、いわゆるそういう志のある士分がいないんですよね。そういう中にあって、はいはい、侠客というね立場で、むしろその侠客の心意気みたいなものをこう示していくっていうね、そうそう、
で、まあ、彼らは彼らなりのその道理を通すっていう、
そうなんですよね、うん、僕ね、大江戸捜査網みたいなはちゃめちゃなやつも好きなんですよね。
ああ、いいですね。
ね、本当、時代劇の舞台に、時代劇は 何をやってもいいのかみたいな、はちゃめちゃぶりなんですよ、大江戸捜査網って、面白くて。そうそうそう。だけど、これもまた時代劇の懐の深さで、時代こそ、なんかこう、江戸時代だけど、こんな話やっていいんかみたいな、そういう、本当に、現代の刑事物みたいなね感じの、はい、そういうなんかものも僕は好きですね。なんかこう懐の深さを感じます、こう時代劇というものの、うん、
はい、ですね、
はい、
いや、それでですね、実はちょっとね、前々から気になってはいたんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと機会がありまして、ある映画を見てみたんですよ。
だいぶ前振りが長かったねこの話
は、ね、前振りが長いんですよ今回はね、これを話すためにやってたんですけど、実はそんなにその、ね、中身がないというわけじゃないんですけども、話せる内容っていうのがもしかしたらないかもしれないんで、今回ちょっとね、先の前振りの方、は
い、
アバンを長く撮るっていうね、
ありがとうございます、
今 CM だけでございます、
はい、はいはいはい、
やろうと思ったんですけども、ね、うん、実はですね、映画で見たのがですね、アニメ映画なんですけども、
アニメ映画、はい、
はい、あの劇場版忍たま乱太郎、あのドクタケ、忍者隊最強の軍師っていう
出た。いや、はい、ちょっとね気になってたのよ
これですね。
はいはいはい、はい、
おすすめです。超おすすめです。
あのマジっすか。
ぜひあのご覧になってないのであれば、
見てない、
あの
見てない、
ご家族で見てほしいです。
マジか。
はい、おそらく奥様も気に入ってくれると思います。
あのねこれはちょっとね噂は聞いてたのよ。
はい、実は私もそうなんです。
すげえぞと。
すげえです。
そうそうそうそうそう。
まあ、あのアマプラの方に配信されてますし、
はいはいはい、
あの見てみようと思ったきっかけが、あのくしくもですね、あの果てしなきスカーレットっていう映画がございましてあれがですね、あの、取られていた席がこうキュッとこう狭くなった結果ですね、はいはい、あの忍たまがですねリバイバルして入ってくるっていう
その枠にね
ことが起きました。
なるほど。
これは、はい、これはもう見るしかないだろうと。
見るしかないね。
せっかく見てみたんですけれどもね、
はいはいはいはい、
あのですねすごいいいです。
あ、そうですか。
これしか言ってないですけどすごくいいです。で、忍たま乱太郎知らなくても大丈夫です。
本当ですか。いや、僕はある程度見てたんで、あのテレビ版はね、はいはい、
はい、
あと、まあ、僕の中のイメージですけどは、まあ、割と、こうね、その筋の腐女子の方々が大変支持されているアニメという認識もありましてね。
いやー、あれはですねまずいですね
いや、
まあ、あのね、各所ではその初恋泥棒とか言われてますけど、その理由もよくわかります、は
い
は
い、あ、土井半助先生土井先生、
ね、土井半助先生、あ、やばいです。
あ、そう、あの、いや、
すっごいこうね深掘りしたく、あの普段のその忍たま乱太郎ってやっぱりそのギャグテイスト、
うん、だからギャグアニメですか基本ね、あの原作も、はい、まあまあギャグ漫画だし、どっちかといえば、はい、
はい、で実際のテイストとしてはその表層に流れてる部分っていうのはいわゆる忍たま乱太郎のテイストなんですけども、
うん、
その物語 の中心部分になってるのってすごい暗い話なんですよ。あの明るく描かれているけれども、はいはいはいはい、実際にやってることはかなりえぐい話をやってまして、忍者同士の合戦の話なんですよ。
そうですね、はい、
で、あの土井先生であるとか、あの、うん、キリマルたちのその生い立ちにも関わる話で、
うん、
あの彼らは確か私の記憶だと、あの戦災孤児なんですよね。
ああ、そうでしたっけ。そうか、はい、
戦争によって故郷を焼かれたっていう。この
キリマルは親がいないんだっけか。
はい、
乱太郎はいるよね。乱太郎としんべヱには確か。乱太郎、
しんべヱはいます。
いますけど、キリマルは確か土井先生の家に居候してんだよね。あのキリマルってさ。
そうです。
そうだよね。うんうんうんうん。
はい、そういったシーンもちゃんとあって、
はいはいはい、
あの見てなくてもフォローできるとか。例えばしんべヱがあのね。あの食いしん坊お腹すきのキャラであるっていうのはその中に出てくるし、多分この子たちはモブなんだろうなっていう、そのクラスの仲間たちがいたりとか、
うんうんうん、そうね、はいはいはい、
っていうのが、あの忍たま分からなくても入るように90分の間に、あのギュッじゃなくて自然と分かるように入っているっていうね、あのね本当にぜひ見てほしいんですけども、ものすごくいっぱいキャラが出てくるんですけれども、捨てキャラ捨てエピソードはないっていう、すごいんですよ。でなおかつストーリーがすごくさらっとこう綺麗に流れていくんです。
ほう
こんなにテーマ性が深いのにと思って。
いや、あの前からね、
もう一つ、
はいはいはい、聞きます聞きます、どうぞどうぞ。
もう一つ素晴らしい点があって、
はい、
あのですねアクションシーンがですね時代劇の構文で作られてるんですよ。
マジですか。
マジです、俺この初回見た時にこれは時代劇だ。でしかもアニメでしかできない際どい演出、
はいはい、
バッチリやってるんですよ。
あ、そう、
要するに真剣でやり合ってるので、
はいはいはいはい、
忍者同士の対決っていうのを、だただ動きとかを本当に見て、あの感想を言ってほしいんですけども、本当にかっこよく描いてるけども、確実に時代劇というか、その縦の、動きをしています。
あ、そう、
はい、素晴らしいです。
そうなんだ。いや、
単純にかっこいいって思ってしまいました。
あ、そうですか。
はい、
いや、あの NHK のショートアニメのイメージしか基本的にないんですけど、ただ、
はい、
私のいたそのシナリオ界隈の人たちの中で前からこの作品はやべえっていう話はあったんですよね。その作品というのは、はい、今回の映画のことを ではなくて、前々からこの作品の時代考証すごいぞっていう話をなんか聞いたことあったんですよ。
そうですそうです、うん、いやすごいです。
でこの原作の天子宗兵衛先生がすごいと。で本当にもう考えて考えて考え抜いて作ってるこの作品はっていうのを聞いてて、でも僕自身はちょっとそこまでの知識がなかったから、アニメ見て確かによくできてるな、面白いなと思って見てたんですけど、正直ちょっと分かんない部分があったんですよ。だからいや気にはなってたけど、で今回の映画もなんか一部の界隈が、いやその腐女子以外の方のいわゆるその脚本界隈の人たちもすげえって話を聞いてたんで、気にはなりつつ、でも残念ながらちょっと劇場で見れてなかったっていう、まさにそういう映画ですこれは。はい、
はい、ですのでね、いい機会ですので、まあ劇場で見るというわけではなくて、
はいはいはいはい、
ご家庭で、まあ、その90分っていう時間を作っていただいて、
はいはい、
見ていただけると、でこれ何がすごいかって、ね、対象年齢すごい広いんですよ。だって僕楽しめたん
です。そうですね、だって自堕落斎さんでも楽しめるし、はい、だってちゃんと子供が見たってもちろん楽しめるようになってるんでしょ。
いや全然見てすごいいい話なんですから
そうですよね、
王道のいい話です。
はいはいはい、ちゃんと本寸法のいい話を作ってるわけだ。
いいね、はい、いい話がちゃんとベースの表層に流れてるんですけども、裏に流れているメインテーマみたいなものって、その忍術学園を取り巻くその周辺国のその状況っていうのは、実際にはこう結構血みどろなものが流れてるよっていうのを、
そう、ね、
節々に見せてくれるんですよ。
はいはいはいはいはい、
はい、
いや確かにね、あれですよね、地味に声優も実力派が揃ってるのよね。こう
すごい実力派が揃ってますし、
すごいよね。そうそうそう、
そう、やっぱその長い歴史があるし、残念ながらね、声優さん交代された方もいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
知ってる方と違うなっていう方もあるかもしれませんけれども、
代表例はでも、ね、山田先生じゃないですか、代表例は。
はい、そうですね、
まさかの山田先生は近尾さんから秋尾さんになったからね、これね
、はい、
で全然声質違うじゃんとか思ってたんだけど、ちゃんとテイストがあるのよね。ここはね俺感動してたんでよく覚えてる、はい、そうそうそうそう。でも他のね、でも声優さんも本当実力派が揃ってて、全然子供向けだからって手抜かないのよね。手は抜いてない。うんうん、それは思ってた。
いやそうです、だから手抜いてないし、やっぱりそのね、うん、脚本とかその制作の人たちの、うん、愛が伝わってきます。
はいはいはい、
すごくすごく丁寧に作られてます。キャラ造形だってものすごいいっぱいの人数出てくるんです。なぜかというと、うん、1年は組だったかな、
はいはいはい、
の生徒たちっていうのが基本的に出てきてて、で、うん、なおかつ5年生6年生っていう上級生が出てくるんですよ。結構珍しいんですよね。
はいはいはいはい、あんま出てこないよね、はい、テレビだとね。
はい、上級生の人たちが出てきて、うん、でまあそのたまに指導したりとかっていう跳躍があるんですけど、結構やっぱりねいい役もらってるんですよ。
へ、
やっぱりそのアクションシーンを担ってくれるんで、
はいはいはいはい、
上級生の子たちが
なるほど ね、
ねすごくかっこいい役をやってくれたりとかっていうのをやってくれたりして、ただその描かれ方とか役割の分担とかがすごく自然であったりとか、であとは何故に5年生6年生そして1年生がいるのか、でなおかつ卒業生たちも実はこの、作品には出てくれてまして、
はいはいはいはい、
はい、で卒業生たちもちゃんと役割があって、
はあ、
でなぜそういうことになるのかっていうと、実は私が感じたことなんですけどもね、
はい、
忍術学園で年を重ねていくごとにだんだん忍者の心得というものが定まってくるんだよっていうのをそのグラデーションで見せてくれるんですよ。
はあ、なるほど。
はい、1年生はやっぱり感情でちょっと動きがちなんですよね、
うんうんうんうん、
で5年生になるとやっぱり忍ぶ心っていうのが出てくるわけです。
なるほどね。
任務うん、お仕事がありましてそれをこなしていく、ただしやっぱり感情に左右される。
はいはいはい。
で6年生になるとやはりもう一段階上がったところを踏み込んだ任務であるとかその忍びの心得っていうものができている。で卒業生たちはどうか、では山田先生とかはどういうふうな心持ちでいるのかっていうのをちゃんとグラデーションで分けて書いてくれるんですよ。で、はいはい、立派な忍者とは一体何なのかっていうのを実は作品の中でもきっちりこの90分の中にも盛り込んでいるんですけれども、それが主題ではないっていうのがすごい
へえ、
すごいです。
そうなんだ。いや、
はい、
そうですね。いや、 気になってたんです。本当ちょっとそうそうそう気にはなってたんで、土井先生とキニマルの関係っていうところはすごく実はこの作品全体の中でも割と重めのテーマではあったんですけど、今回の映画は割とそれを真正面で捉えてるっていうのは話を聞いてておっと思ってたいたんですよね。そうそうそうそう。まあ、してやね、土井先生はもう大人気ですからね。おそらく一番の人気キャラクターって言っていいんじゃないですか。うん、
まあ、一番の人気キャラクターですよね。
そう
だから中の方の関さんですけども、関俊彦さんかな。
はいはいはいはいはい。
俊彦さんはですね、鬼滅と忍たまで派遣取ってますんで。
そうですね。はいはいはいはい。それはもうそう言っていいんじゃないですか。いや、素晴らしいですよ。
すごい、すごい年だと思いますよ。うん、なんかもう。すごいです。やっぱ演熟された演技っていうのをこう、はいはい、まんべんに浴びることができるんで、
土井半助っていうその、うん、キャラクターはすごく難しいんですよね。こうなんて、僕も全く知らないアニメじゃないから分かるんですけど、こうまあすごくこう彼にもやっぱ歴史があって、またその、まあ、忍術学園の先生とか、あるいは、まあ、まさに金丸との関係においてもね、本当にいろんな並々ならぬ思いがある人なんですよね。そうだからね、いやここまでジダラキサイさんに背中を押されたんで、もう年末私息子と見ることをお約束させていただきました。はい、
はい、ぜひ見ていただきたいです。表現なんかもマイルドというか、ちゃんと全年齢対象になってるんですけども、
はいはいはい、
手を抜いてないんですよね。
そうい
わゆるその戦争シーンと村を焼け出されるシーンみたいな、その回想シーンがあるんですけれども、うん、
はいはいはい、
光のエフェクトが入った後に彼岸花が咲くんですよ。パパパって。
は
あ。それはだから子供の頃には分かんなくていいんです。
はいはいはいはい。
でも年を重ねれば分かりますよね、その意味が。
察することはできますよね。
はい。であるとか、その焼かれている複数のかかしとかがエフェクトされるんですよ。
ね、はい。そうですか。いやー。はい、
そういったところでいろんな配慮はしているけれども、はい、結構真正面でストレートで投げてくれてます。
そういうことですね。
そういったものに関して、
なるほどなるほど。いや、うん、だから時代劇が生きてましたね。ここに生きてたんですね。
そう、生きているんで、俺は結構ね見て希望を覚えました。だからこれが受けてるっていうことは、やっぱ時代劇の文章間違ってねえじゃんっていう、面白いもん。
なるほどね。そうかそうか、うん、だからこれがきちんと評価されて受け入れられている、さまざまな世代で受け入れられているってことは、まだ日本人は時代劇というものをちゃんと楽しめる DNA を失ってないんでしょうね、きっと。
はい、だから結構希望を申しました。だからここからガンガンこうやってもいいし、うん、あんまり、ね、やっぱり本当は人間が演じてほしいっていうに時代劇あるんですけれども、はい、そのアニメの中だけでもずっと生きててほしいと思ってます。
なるほどね。いや、
はい、
そうですね。だから私たちはやっぱ時代劇っていうとこうね、やっぱ実写の映画であったりドラマのイメージを持ってますけど、今日まあジダラクサイさんの話を聞いて、まあアニメーションの世界、まあまさに今シャバ系やってますけど、アニメーションの世界でやっぱね、こう時代劇いいの今までもあったもんなって思いますもんね、こう今。
そうなんですよ。アニメでもやっぱ漫画でも、そうそうそう、
ね、
あることはあるんですよ、やっぱ。
そうありますよね。むしろそこだなって今思い出したね。こういろいろ今さまざまな漫画作品やアニメ作品でバーっとこうレビューしても、 あるあるあるっていうのあります。むしろ普通のアニメよりなんか打率高くねって今ちょっとふと思ってるんですよ、今ザーッと思い出して。やっぱ
だから、うんうんうん、やっぱそう題材としてはやっぱり腐ってるわけじゃなくて、
そうですね、
根太くやっぱり生きてるんですよ。
生きてますね。いや、
はい、
だから今日途中寂しい話としてさ、映画が細ってテレビが細ってさ、実写の俳優さん、実写に頼る時代劇俳優がなかなか少なくなってきたって話をしたけど、まだまだ日本にはあれですね、表現力を持った声優さんがたくさんいらっしゃるわけですから。
おっしゃいますし、うん、素晴らしい作品があったりとかするので、うん、そういった面でもね、全然希望を捨てなくても よかったなっていう。
なるほどね。
はい、と思いまして、
いやです、ね、よかったよかった、
ね、最後に見た映画がですね、はい、あの果てしなきスカーレットじゃなくてマジでよかったなと思ってます、ね、
最後にちゃんとまともな時代劇を、はい、アニメ作品を、あいやいい、でも今日はね、なんか途中から暗い話になるのかなと思ったんですけどね、いや最後にいい希望
を、ね、そんなね暗い話ばっかり、映画を題材としてね、そんなね暗い話ばっかりはできないです。
そうです、いやでも今日は、ね、いい話を聞きましたよ。
それだったら、うん、あれですよ、あの2人であのちゃんとあのペリリュー見に行ってちゃんと感想を聞かせますよ。
ペリリューはさ、今うちの母方のお父さんがさ、僕の実家の本棚にペリリューあるんですけど、もうね読みまくってますで、年末もしかしたら私義理のお父さんと一緒に映画館に行くかもしれないという、ね、いやあれもねすごく踏み出す勇気が今持っててないんですけど、見なきゃダメかな。
そう、わかりますよ、あのひどい話ですからね。
そう、もう分かりきってんのよ、ひどい話。もう俺絶対顔面ぐっちゃぐちゃになって劇場出ることになることは確定なので、あのね、いやまあまあまあ、とりあえずでもあの忍たまは見ます。とりあえずアマプラで
忍たまぜひ見てください。見ます。あの本当におすすめです。
はい、
あのもしですね、そのお子さんがいるっていうそのリスナーの方行ってみたら、
はい、
あの一緒に見てみると、
そうだね、
かなり感銘を受けるんじゃないかなと思うんです、はいはいはい、面白いです本当に。
あのショートアニメのね忍たまをしか基本的に僕も知らないので、ただまあちょっと噂はいろいろ漏れ伝わってきた作品でもあることではあるので、あのちょっとこれはぜひね見たいなと思いますし、まあやっぱこうね、いろんな世代が楽しめるっていう懐の深さを持ってるっていうのはすごいなって思いますし、いやーちょっとね今日もしかしたら年末最後の収録かもしれないんですけどね、あのいい話が聞けたなと思っております。ありがとうございます。いやいやいや、今日はねちょっとあのマスターがいらっしゃいませんので、ちょっと置き手紙の紹介はねちょっと割愛をさせていただきますけれどもね、はい、皆さんもね、こんな時代劇が面白かったとかね、こんな作品が逆に見てみたいとかね、そんな、話もぜひね教えてほしいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。ということで本日はですね、ちょっとマスターが今日仕様で、いらっしゃいませんけれども、ね、ジダラクサイさんとねちょっと時代劇という、まあ、一つ大きな、前振りをした後に一発ね映画のご紹介をいただきましたんでね、個人的にもすごく楽しかったなと思っております。はい、ということで、ここまでですね、中時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、もう一回ちゃんと見てみたい時代劇は江戸の黒豹だと思っている閣下と、
はい、私こともう15年ぐらい言ってるんですけども、大河の主人公絶対東堂高虎がいいと思っている自堕落祭でお送りいたしました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。